感謝をします。父よ、この罪を彼らに負わせないでください。人の働きの7章の60節にこの言葉があります。7章の60節、そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。父よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについたとあります。感謝をいたします。ご存知のように、この言葉はステパノという人がユダヤ人たちから一で撃ち殺された時に、最後にこのようにして死ぬ、祈って息を引き取ったというお話です。戦線に一応ですかね、ペンテコステのことをお話しいたしました。ペンテコステの日に教会が誕生した、教会の誕生日のお話をいたしましたけれども、教会、初代教会が誕生しました。ペテロが悔い改め、そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、群衆に迫った、そのお話をしましたけれども、その後キリスト教会は順調に成長していきました。大勢の人々がいわゆる人たちのもとに集まってきて、その教会はますます栄えてきました。まあ、今の教会とちょっと違うところは、そこでこの食事を提供したり、貧しい人々の世話をしたりした。まあ、大きな教会ではそのようなことはしてますけれども、とにかくそのような働きをしていたけれども、そこに一つ問題が起きました。それはいわゆるヘブル語を話す生っ粋のユダヤ人たちと、それからギリシャ語を話す、要するにユダヤ以外の国やそういうところで住んでいる人々、オリエント社会についのそういうところに住んでいる人たち、当時の国際語は、いわゆるギリシャ語であった。そしてギリシャ語社会で育ってきた人々との間に、どうしても言葉の行き違いやその他いろいろなことでトラブルが起こった。この聖書にはこう書いてあります。食事の分配のことで、毎日の配給でなおざりにされていたからである、こう書いてある。食事の分配のことでトラブルが起きた。そこで、ここに聖書に書いてあるのは、そこで十二使徒は弟子たちを全員集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。結局この言葉の違いで争いが起きたときに仲裁に入ったり、そしていろいろ分配に直接携わったりするのはよくありません。そこで彼らはそれらのトラブルをまとめて、いわゆる順調に潤滑に行かせるために、ここにこう3節、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを死に選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。いわゆるそういう貧しい人々や食事の分配に預かる人々の世話をするために、 まあ中にはこの食あの宿泊のその部屋まで来ていたようです。初代教会の頃にはそういう人たちの世話をさせるために7人選びなさい、そのような提案をその人たちから会あのそのまあ弟子たちと書いてありますけれども、この信者たちに提案しました。そこで彼らは納得してそのようにあのいわゆる選挙をいたしました。そしてここに書いてある五節、六章の五節に、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊と満ちた人ステパノ、およびピーポ、ブロコロ、ミカノル、テモン、バルメナ、アンテオ家の改宗者ニコラオを選び、これらの7人の人々は選ばれました。今日のお話は、この市民の人々のうちの一番トップに立ったステパノという人のお話をしてまいりたいと思います。7節にはこうあります。こうして主の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと書いてあります。そしてステパノを通してあのいろんな印が行われま、あの現れました。病の人は癒され、そしてそのいわゆる精神的に傷んでいる人たちの精神が治され、いろんな印が起きました。そしてまた同時にステパノは御霊に満たされて、聖霊とそのここに書いてあるように信仰と聖霊とに満たされて、彼はあのいわゆる食事の分配とかそういう世話する、そういう仕事だけではなく、信徒たちのリーダーとして御言葉を述べ伝える、その技にも励みました。で、ま、彼を通して多くの印が起こる通りあの現れました。ここに書いてある、こうして 神の言葉はいよいよ広まっていき、エルサレムで弟子たちの弟子の数が非常に増えていった、そして多くの祭司たちは次々に信仰に入ったところあります。そしてこの恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な印を行っていた。ここに九節、注目したいのは9節。ところで、いわゆるリベルテンの街道に属する人々。ここに、この、見慣れない言葉が出てまいります。リベルテンの街道。このリベルテンの人々というのはどういう人々か。ローマによって、征服されるんです。そしてローマに捕らえられて、ローマ軍に捕らえられて奴隷にされた人々、やがてそのしばらく忠実に奴隷として務めを果たした結果、ローマはそれらの奴隷を解放いたしました。だからあのユダヤ人ともちょっとあのいわゆるエルサレムに住んでいる従来のユダヤ人ともちょっと一線を画す必要はある。そうかといって、この、また、あのギリシャ語を喋る人々ともちょっと違う。そういうグループの人ですね。けれども、彼らは熱心に、自分はユダヤ人だ、そのことを主張しておりました。そして、彼らは、解放された人々と、あの、別の名前では言われ、解放された人々という意味です。リベルテンというのは。解放、奴隷の立場から解放された人。それらの人々は、彼ら は彼らで独特で、やはり自分たちの街道を建てて、そしてそこで礼拝を守ってきた。彼らは律法に忠実でありたい。律法を守ることで自分たちはユダヤ人なんだということを再確認したかったんでしょうね。とにかく律法を忠実に守ることに、モーセの御書に忠実に、 そういう人々にとってはこのイエス・キリストを神だという人々の、同時にこのステパノ、あの頂、まあ、頂点じゃないけれども、ステパノはじめこの人々が熱心に神様の御言葉を伝えて、多くの人々の支持を集めている、多くの人々がその話を聞きに行っている、そして彼らがハレルヤハレルヤアメアメって言ったかとか、今回どうかわからない、とにかく一生懸命信仰に励んでいる、そういう姿を見て、この一種の妬ましさと同時にこの怒りを覚えたんでしょうね。なぜならばキリストを神とする、このリベリテの人々にとってはモーセの神が神だ、まことの神が、この方以外には神がいないんだ、それがこのいわゆる古い立法に凝り固まった人々の主張です。けれども一方クリスチャンたちはキリストが神の御子であって、彼によらなければ救いはない、こう備えるには、そういう人々に、怒りを覚えて、ここに書いてあります。ステパノと議論をした、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することはできなかった。そこで彼らはこの律法に、いわゆるこの忠実な人々がよく使う手ですけれども、そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神と汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。そして群衆と長老たちと律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張り出しました。一方ステファノにとっては、議会に引っ張り出されたことは神様を信条としない、いわゆる議員たち、または異邦人、異教徒たちにキリストの福音を述べ伝えるのに絶好な機会だと思ったかも、思ったでしょう。思いました。7章の1節、第1章は、ごめんなさい、6章の最後の14節で読みます。ナザレ人イエスを、このイエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを聞きました。そんなこと一言も言ってないんですけれども、そういうのを聞いた。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。光り輝いていたんでしょうね。喜びに満ち溢れていたんでしょうね。御言葉を語ることができる。そして 彼らは、彼は、ステファノは、そこで口を開いて語り始めました。ここに一節に横かえる。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。アブラハムの時代のことから、アブラハムのカルト教を起こして、彼らが、いわゆる立法学者、パリサイ人たち、また、いわゆる寺院たち、ユダヤ人たちがよく知っているであろう、幼い時から知っているであろう、旧約聖書からステファノはまず語り始めたんです。これは非常に賢い方法だと思います。とにかく彼らが幼い時から学んで知っているであろう旧約聖書からまずステファノは語り始めました。最初からイエス・キリストは神です。それをやらなかったんです。まず旧約聖書からと、彼らがもうとにかく宝物のように 大切にしている旧約聖書から彼らにステファノは語り始めました。アブラハムから始まってダビデの時代まで、まあ、ずいぶん長いですから、これ一つ一つ言ってたらもう時間がいくらあっても足りませんから言いますけれども、7章の最後の方に、あります。52節、あなた方の人たちは迫害しなかった預言者だが、誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺した。今あなた方はこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。旧約聖書はずっと預言者たちは次から次へと同じ同胞であるユダヤ人たち、またユダヤ人の王たちに殺されてきました。そして、今、あなた方は、その、イエス・キリスト、正しい救い主としていらっしゃった、この方も殺してしまいました。ペテロは同じように、ユダヤ人たちに語ったときに、いわゆる人々の反応は違ってました。貧しい人たちの反応は、兄弟たち、先生たち、私たちはどうしたらよいのでしょうという反応がペテロには返ってきました。けれども、このユダヤ人たちの中では富んだ者、学問のある者、人々の指導者とされている人たちに同じ言葉が語りかけられたとき、彼らはまさに怒りました。自分たちの罪が指摘されたとき、この人々を殺してしまいました、殺すのとなりました。54節に、人々はこれを聞いて腹たが煮えくり返る思いでステファノに向かって激しいした。ペテロの説教を聞く人々は、初めからペテロが何を語るかを聞くために集まった。そして、このステファノの前に集まった、ステファノの話を聞いている人たちは、ステファノを批判するために、この者が何を喋るかを裁くために集まっている人たち。だから最初から、まあ言うならば、最初からこの聞きに来る心構えが違ってきたと言っても間違いではないでしょう。そこでまず、この最初から批判的な態度を持ってきた人々の態度というのは、いくら本当の真理が語られても、心さらさる話はされても、なかなか その自分の思いを変えることをしない、ますます思いを募らせて、最後は一番最後のところに来ますと、人々はこれを聞いて腹痛が煮えくり返る思いでステファノに向かって激しいでした。彼らの怒りが頂点に達したんですね。しかし聖霊に満たされていたステファノは天を見つめ、神の栄光と神の身に立っておられるイエスを見てこう言った。旧約聖書に出て、旧約聖書に出てくる、その旧約聖書、他のところに出てくるイエスキリスト、旧約聖書や新約聖書ですね、神の身に座していらっしゃる。けれどもステファノが見たイエスキリスト、神の身に立っている。ここに違いがあります。神の身に座していらっしゃるイエス・キリスト、神の御子、神の身に立っている、いわゆる審判者として、神と同じ立場で立っていらっしゃる、そういう意味があります。神の身に立っておられるイエスを見せる。そしてもう一つ余計なことを言うならば、神の右というのは力の、神の力を表します。神の力強い右の手という言葉が旧約聖書にたびたび出てまいります。神の力を表します。ですから神の右に立っているのは神と同じ立場に立って、また神よりさらに神と同じ力を持って、そのようなイエス様を見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の身に立っておられるのが見えます。ここにこう書いてあります。57節にはこう、はい、人々は大声を上げて叫びながら耳を覆い、一斉にステファノに殺到した。そして彼を町の外に追い出し、石で撃ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステファノに石を投げつけていると、ステファノは主を呼んでこう言った。主イエスを、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。この言葉は私たちは、私自身もそうですけれども、すぐイエス様は十字架の上で同じようなことを言われたな、この罪を彼らに負わせないでください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、とイエス様は十字架の上で言われました。ん？それならばステファノはイエス様の真似をした？いえいえ、違います。ステファノは自分が罪ある人間であるということをよく理解してましたし、知っておりました。ですから自分はもうすでに神様の前に許されているんだから、もう行く先は決まっているんだから、でもこれらの人々はこういうこの神の道に背くようなことをしている、そのような罪に対する重い罰をこれ自分に一生投げつけて、まさに殺そうとしているそれらの人々の罪をも許してやってください。ちゃんとステファノは自分の立場も理解した上で、さらにそれでもこのいわゆる 信じる者を石で打ち殺すというその重い罪を彼らに負わせないでやってください。彼らのため自分に一生ぶつけている彼らの許しを神様に願ったんです。こういう本があります。死の谷を越えてという本。これはアーネスト・ゴードンといういわゆるアメリカ人の宣教師が旧日本軍に捕らえられました。そして過酷な日本軍の拷問に次ぐ拷問を受けました。そして戦後彼は解放されました。そして自分の退役研究を本にして書いた。その体験の中に冒頭にこういう言葉があります。アーネスト・ゴードンは彼らをお許しくださいとは祈れなかったと書いていますと。罪人は他者を取りなす祈りにおいて誰もイエスの位置に立てないことを心に刻むべきです。罪のない主イエスが罪を背負いながら私たちの罪の許しを父に願った。私たち全人類の罪を背負いながらなおかつ父に全ての人の罪を許してあげてくださいと祈った。ステパノは救い主イエスと聖霊の助けを叫び求めつつ罪を許された者として同じ罪人の立場から自分を迫害する者の罪の許しを願った。ステパノの最後に成熟した御霊の実を見ることができます。私たちと同じように罪を持ったそのいわゆる罪人が神の取り扱いを受けた結果、御霊様の取り扱いを受けた結果、このような自分を迫害するため自分を殺そうとしている人々のに愛を持って彼らの許しを願いながら死んでいくほどのものに変えられたということです。感謝をします。私たちも神様の御霊に願うならば、イエス様に願うならば、このような深い誰も理解できないような深い愛を持つことができるし体験することができるということです。感謝をします。ステパノのような深い愛を持つことができたら私たちは幸いですね。なかなかその時期に達することができなくて日々その悪戦苦闘をしておりますけれども、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容がありますけれども、そのような御霊の実を結ぶそのようなものになりたいですね。感謝します。